ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナアダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナアダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョさつ行事般若波羅蜜多時所見御 くどいさいくやくしゃりしふいくくふいしきしきそくぜく即是式住創業式薬部是舎利子是諸法苦僧諸不滅不苦不浄不増式無限に微心に無識諸公未足法限界ないし無意識界無明薬無しむろしむろしじむくじゅめつのしやくむとくいむしょとこぼだいさたです。一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道常善ことをSo 正解はね、後で読みますので。はい、どうぞ。今からちょっと話しますので、行ったりしてください。はい、再びまた、今鎌倉の一方案からお話ししています。この間、先週ね、福島の方からお話しさせていただいて、今日もね、この一方案の方へ、福島へ来られた方何人かね、いらっしゃってますけども、そうですね、はい、でこの間ね、福島のど真ん中にいて、でもリトリートの真っ最中 で、まあ、本当に被災者の人も、まあ、その時いなかったけど、まあ、いらして、福島の人がいらしていて、で、この間の法話の方は、まあ、今福島で不安を抱えながら生きていらっしゃる人たちを主な対象としてお話しさせていただいた、ね、まあ、それが福島リトリートの目的でもあったので、ね、なんですけども、で今日はね、また再び、一方の方に戻ってきたので、福島の方の、総括をね、ちょっとさせていただいて、それと、それがね、一番深いところでアクセプタンスという問題とつながるんですけれども、それが、現代の、それこそセラピーの中心課題でもあるっていうね、流れがある、当然そうなんですけども、それがね、昨日もね、セラピーの関係者、プロの方たちがいらしてて、まあ、いろいろ非常に参考になるお話を伺って、でそれと、まあ、本当にもう全部つながってんだな、福島のことから何かだと、ね、だからそこら辺をね、今日は全部まとめてお話しさせていただけたら、福島にも役に立つし、普通の、今、ね、いろんな問題を抱えてきている人たちにも役に立つ、ね、一気にそういうお話をさせていただきたいと思います。それでね、この間か 2,3 日前に送った、福島の報告のメールの第一報、私は、希望の光は福島から差してくるってきっとってね、ちょっと希望的観測を書いたんですよね、なんだけども、今日はね、ちょっと希望的観測ではなくて確信を書いたいと思いますね。確信だとね、希望の光は福島からしか差してこないってしてくださいだから希望の光っていうのは他の場所から差してこなくて、福島からしか差してこないっていうね、だからちょっとこの間のメールの題よりか一歩進めてますけども、でそれはもう、それはもうね、私は、ずっと、確信しているんですけども、それは、何も2年前からそう思ってたわけじゃなくて、まあ、福島の問題をなしにしてもね、そういう圧倒的な、不幸な出来事が起こった時に、そこに大きな大きな、扉が開かれる。まあ、キリスト教の人だったら天国への扉ってね、まあ、いろんな言い方 どうせされるだろうし、まあ、あの仏教でもいろんな、ね、言い方、まあ、扉っていうのは仏教の中でもいろんな、言い方をします、ね、門とかそういういろんな形 で、ね、でそれはやっぱり何か完全に今まで壁状態だったわけですよ。壁っていうのはもう前進めないわけね。だけどもそこに扉が開く、門が開いた時に我々は向こう側へ行ける、ね、でそして今そういう扉が一番開いている、で門が一番開いている場所はどこかって言ったら、日本どこを探したってもう福島しかないんですよ、だから福島、でしか扉っていうのは今開いてないから、その扉の向こう側へ行こうとしたら福島を通らざるを得ないっていうね、そういう話ですね。でだからこれ今言ってるの全く今世間でこの2年間流れてきたのと全く正反対の見方で、福島ああもうやだやだもうそんなの考えたくもない、ああ放射能汚染、ああ怖い怖い怖い怖い、もう福島さんの農産物はとんでもないね本当に、ああもうだからもうなるべく西日本のばっかり食べますとかね、というような、流れとは全く正反対の流れで、私は本当に希望の光っていうのは、福島を通してしか今の日本には刺さない、これもずっと思ってて、まあ、もう今まで2回も福島行って、まあ、この間来たばっかりでますます、その確信は深まったんですけども、その確信が深まったところでね、お話しさせていただきたいと思います、ね、でそれもじゃあお前は福島の現実を見てないからだなんていうもう、もう何もそんな私らはもうこの浪江町の人と一緒にね時を過ごして、でその人たちどれほどとんでもない目にあったか全部逐一聞いて、でそれでその聞いた後さらに、ああ私は本当に希望の光っていうのは福島からしか刺さないっていうのはさらに確信できた、ね、そういう話をね今日はしていきたいなと思います、ね、はい、でその前ねちょっと告知だけね、させていただいて、今月はね、今日と、来週の土曜日曜が普通の、土曜座禅会日曜座禅会ですね、でその後ね、最後の週27の木曜日の午後から、台湾でリトリート始まります。で、まあ、これはあくまでも台湾のリトリートで、まあ、日本の人も、どうぞって感じですので、まあやっぱり遠いし外国だし、ね、なかなか皆さん行きにくいかと思いますけども、まあ、でもね今台湾も夏、になってそれはそれで、素晴らしいところです。で今、台湾はマンゴーが、ね、なっています。マンゴーがマンゴーをそのまま食べたい人は、まあね、ぜひぜひいらしてください、ね、で、もう日程の方はね何日、10日前ぐらいの、メールで知らせてあるから国権の準備している人もいるかもしれないし、ね、で、台湾ねいつも1月だったので、私がいつも12月にインド旅行し最中にね、いろいろやんなきゃいけなくて、なんかいつも台湾の、精神リトリート案内がちょっといつも完全にできてなかったので、今回はね完璧にできるので、そういうことを詳しいのを明日ぐらいには出したいなと思ってます、まあ、でももう準備してる人は準備してるでしょうから、ね、してください、私と東先生と両方行きますね、でいつも通りの瞑想とヨガとね やりたいなと思ってます。はい。でそのだから6月はね週末が5回あるんですよ。で、最初が代々木でやって次は福島で、で2回、今日と来週が鎌倉で、で最後が台湾という、ね、形になって。 7月になるとね、7月の最初の週末がまた名古屋と京都になりますね。京都かなり、人数申し込みが来てますけども、私の方から言うと名古屋で土曜日に、7月の6日の土曜日の午後にマイソールエイトさんで、座禅会ですね。でそれで、翌7月7日七夕の日ですけども、日曜日の午後、そこは、京都の東山の私の友人のねケリーさんのお宅で、します。で、ただ東先生の方がね、前の6日の土曜日の朝10時から、ね、夜の6時まで集中的な、ヨガの集中講座をやります。そして7日の日曜日も午前中、ヨガ、ね、クラスが9時ぐらいからあります、ね。ですから、それに、ね、申し込んでいる人かなり多いですけども、でそのままあの7日の日曜日の、ね、午後に、京都座禅会に参加されると思いますけどもね。そんな感じで、6日7日は、名古屋と京都で、盛りだくさんの、ね、ことがありますので、東海、関西地方の人はぜひぜひ見てください。でその後がもう海の日接心ですね。でその後は普通の、一本での座禅が続くって感じになります。はい、そういう風に流れていってますね。はい、でね、で昨日ね、セラピーの人たちといろいろお話ししていて、ああ非常に参考になるな。それからあと、まあ広島からのね、あの友人一家があのいらして、まあ私はご主人と、ちょっとメールを通して知っていて、でお嬢さんと奥さんとね連れていらして、でまああのかなり突っ込んでお話しさせていただいて、でまあ今の日本の人たちが、どれほど宗教というものから遠いかっていうような話を、まあもう一回確認してしたんですけども、でそれとねセラピーの、ことを聞いてても、話としてはこういう話なんですよ、ね。どういうことかというと、まあ、いきなりクールジャパンから入っていきますけども、まあ、その話をしてから最後福島とアクセプタンスという、ね、話に持っていきたいと思いますけど、ね、クールジャパンというのをご存知のように、もう今まで、ね、日本はなんか、ソニーとか、ね、パナソニックとかそういう製造業で、なんとか輸出して、ね、あれしていこうってだったけども、どうもそれだけじゃ足りなくてコンテンツの方をね、どんどん輸出しなきゃいけない。でそれでじゃあ何をコンテンツってね、ということでなんかアニメだとかまあ、いろんな、ものがあって非常にそういうものが海外で人気がある、ね。そしたらばそれをもっと政府がバックアップして、もっと積極的に売り出していったらいいんじゃないのってね、っていうようなことをまあまああるってことはご存知かと思いますね。でこの間ねツイッターの方で ある青年が、日本の青年が、まあでも海外のことをよく知ってるね青年が投稿していて、で最もだなと思ったのが、まあ、彼はもちろんアメリカとかヨーロッパをよく知っていて、でそのお母さんが有名な評論家なんで、まあ、名前出しちゃっていいと思うけど桐島さんですね、桐島陽子さんですけども、まあ、この人ものすごくスピーチュアルなことを興味あるというのはご存知だかと思いますけども、でどういうことかというと、向こうのスピリチュアルなセンターね、禅センターとか、ね、そういうものの雰囲気をよく知っている人 ってことはどういうことかというと、アメリカ人とか、ヨーロッパ人とかが非常に強く、日本の禅というもの、禅だけじゃなくて道がつくものですね、茶道とかね、華道とかね、そういう道がつく、ものに対する非常に強い尊敬と、そしてコミットメントをしている、ね、それはもう日本のアニメが好きっていうのとは比べもならない深さと、伝統とコミットメントの強さと、がある。でそれがどうも日本の人に伝わっていないんじゃないかってね、で整理するとこういうことなんですよ。非常に状況は屈折していて、客観的状況としては、今言った道がつくのものね、茶道とか華道とか、ね、お花とか、そしてもちろん仏道ですね、禅とか、それからあと武道もありますね、武道マーシャルアートね、そういう日本の伝統的な文化、っていうものに対する尊敬と、単なる尊敬だけじゃなくてもう実際に非常に強いコミットメントをしている。でどういうことかっていうと、禅だったらば、もう禅センターを作って、で本当にたくさんの人が座禅をしている、ね、武道だったらば、合気道、ね、柔道、ね、空手、ね、もう、あらゆるものが、非常に尊敬されて、で合気道の道場があちこちにある、ね、柔道だってもちろん、ね、今日本の柔道が負けちゃうぐらい強いものになっている、ね、で空手にしたって、そういうものがいっぱいある、ね、だからそういう非常に強い尊敬とコミットメント、を、日本のそういう、伝統的なものに対して払われている、そういうリアリティがアメリカやヨーロッパだけじゃなく全世界にある、ね、でこれが全然日本の人にはピンときてない。でそれで、あ、日本のアニメっていうのはなんかに海外でも人気があるんだって ねなっちゃったよ。その日本のアニメに海外に人気があるっていうのは、まあそれはその通りかもしれないけれども、でもじゃあ日本で、本当に単に、ソニーとパナソニックのプロダクトじゃなくて、何かコンテンツみたいなものを世界に対して発信しようとしたときに、一体何を発信したらいいのか、それをクールジャパンってことで考えたときに、いきなりアニメとかね、まあ、そういう話になってしまう。それおかしいだろうっていうのがこの、桐島さんの息子さんの意見なんですけども、それなぜかというと、彼はよく知ってるからね、日本とそれと海外の雰囲気とね、それの海外のスピリチュアルの雰囲気っていうのはお母さんを通してだと思いますけどね、よく知っている。だからその普通の西洋人たちが、あるいは世界の人たちが日本って言った時に、一体どれに、日本のどの部分に非常に強い関心と尊敬とコミットメントをしているのか、ね、その量から言ったらば圧倒的にその今言った道がつくものたちですね、仏道に武道に茶道に華道にっていう、そういうもの、それが世界のリアリティである。だったらば日本がコンテンツっていうものを、今まではなんかね、いろんなテレビとかね、ウォークマンだとか、ね、あるいは車だとか、ね、そういうものではなくて、もっとコンテンツの文化的なものを、世界に対して、打ち出していこうってしたときに、まず何よりも、すぐに打ち出せるのはそういう道がついたものの方が圧倒的に意味がある。なぜか世界中でもすでに受け入れられているし、もうそれに関わっている世界の人たちの 量が半端ではない、ね、それを霧島さんの息子さんは、肌で分かっているわけね。だから日本政府がクールジャパンって言ってアニメをなんか積極的に売り出そうっていう、ちょっとなんかそれ的外してないっていうことを、まあ、彼は言うわけですよ。でそれは本当に私も本当にその通りを思います、ね。だからでどうしてこんな歪んだ状況になっちゃうのかっていうのは非常に簡単な話で、そういう道がつくものですね、道っていうものがつくものに対する関心の度合いが、日本の国内と国外とで圧倒的に差があるっていうことなんですよ。だから日本の国内では道っていうものがつくものに対する、それを大事にしていこうという雰囲気と、それとそれの日本の国外で海外で、それに対する非常に強い尊敬とコミットメント、これが雲泥の差がある。だから要するに日本国内でははっきり言ってバカにしちゃっている、ね、ものが実は世界では非常に尊敬を集めている。だからそれを積極的に、政府が後押しでも何でもしようとして、表推進していこうという発想がない。なぜ？簡単じゃないですか。尊敬してないからですよ。誰が？日本人が、ね、だから日本人のが国内でそういうものを尊敬していないから、それを大事だと思ってないから、それを世界に向かって発信していこうという発想が起こらない。でそれでクールジャパンでよし売り出すぞっていうのがアニメーションっていうのは話がおかしいだろうってね。別にアニメーションを売り出したってそれは大いに結構なんだけども、だけど順番としてはちょっと違うだろう物事のね。でもじゃあなぜ物事の順番が違っちゃうのかっていうと、ね、まさに国内と外との違いですね。だから海外で本当に尊敬を集めているもの、本当に、関心を持たれてコミットメントされているものがピンとこないんですよ。これは私は座禅というものをアメリカやヨーロッパで教えた人間だから通説に感じるんですけれども、あの座禅というものが一体どれほど海外で尊敬され関心を持たれ、コミットメントされ、で本当にたくさんの場所が作られ、本当にたくさんの人が座禅をしている、ね、これはアメリカヨーロッパのリアリティです。だけどそれが全く日本の国内では理解されていないし知られてもいない、ね、でそういうあの格差が強烈にあるっていうことなのね。でそれで、でそれでそれで、そういう国の内と外との違いで、それでまあちょっとスティーブ・ジョブズさんの話がその、広島の家族の人と出たんですけども、でこういうことで、で2年前ジョブズさんが亡くなった時に私が一番びっくりしたのが、あの時に初めてね、スティーブ・ジョブズというのはどういう人だったの、でジョブズの、ね、今までどういうふうな若い、ね、青春時代を過ごしたので、どういうふうにアップルという会社を起こしたので、どういうふうにアップルから追放されてまた呼び戻されて、で一気に、株価の時価総額世界一の会社に仕立てたのってね、まあ、そういう大量な報道があって、でその時にジョブズっていうのは若い時になんかインド行ってフォローして、で帰ってきて、それでなんか日本の禅の先生について座禅してたんだってっていうことをなんか初めて聞いたような風にして、注目を浴びて、あら私はその報道をずっと見ててびっくりしたんだけど、あれそんなことも知らなかったのってね、そんなことも知らないで iPhone 使ってたのかってね、つまり iPhone、ねなりのあのシンプルなかっこよさっていうのはどこから来たかっていうのは、 もちろん禅から来てるに決まってるじゃないですか、ね、でそれはもうあのアップル向こうでアップルをやってる人だったらもう常識中の常識なんですよ、ね、ジョブスっていうのはもう禅の人ねっていうのがね、あのでジョブスにはあの知の公文っていうね、あの日本の禅僧家先生として、でアップルジョブスは自分あの人はあの家がたくさんありますからね、あので大豪邸がいくつもあるんですよ、でその大豪邸の一つを知の公文さんに、オファーして、でそこに住んでもらっている、ね、それが一応常識なんですよ、ね、スティーブ・ジョブズイコール禅の人っていうのがね、でだからアップルのかっこよさっていうのはみんな禅から来てるっていうのが、まあ言うまでもないことなのね。でだけどもそんなことを日本という禅の国の人がジョブズが亡くなるまで知らなかったっていうことに私は本当にびっくり仰天しちゃってる。だからそれがクールジャパンって言った時に、なんかいきなりアニメーションを売り出すっていう発想につながるのね。つまり自分の国に禅っていう、ダイヤモンドのような素晴らしいものがあって、でそれをスティーブ・ジョブズをはじめとする世界中の人たちが尊敬して、コミットメントして、でそこから iPhone とかそういう素晴らしいものが生まれているっていう世界のリアリティを日本人自身が知らないっていうね、なんじゃこれじゃの世界じゃないですかそれって、ね、そういうわけのわかんないことがある、ね、でそれはもちろんね、なぜそういうふうになっちゃったのか、それはもちろん、ずっと言ってきたように、まあこの間の曜日でも話しましたけど、特に日本明治維新で戦後で、そして1995年のあの事件でどんどんどんどん宗教というものが、排除されていった、ね、そして本当にもう宗教が何もない焼け野原に、で特に1995年のあの事件が圧倒的に最後のとどめを刺された、本当にまあ本当に最後のとどめを刺されたんですよ、あの1995年のあの事件ってね。でそれで宗教的には全くの、あの何もない状態、焼け野原になってしまったわけ で、それであのお寺さんとの、関係というのも2つしかなくて、1つは観光として訪ねる、で2番目はあの身内に不幸があった時に、その時に葬式とかね、放置とかをする。だから、本当に生きる、ためのもの、として仏教に出会うってことが普通の日本の人にはない、ね、でこれがリアリティですね。だからまあ整理すると、要するに明治維新に、そして敗戦に、そして1995年のあの事件で、まあ三段パンチですよね、を食らって、宗教というものが日本の人の生活の中から全部排除されてしまった。でそしてその結果として日本の人が仏教というものに出会うのには、今言ったような2つの、つながりしかもう持てなくなる。でそして、今ね、あの鎌倉はアジサイの季節で、今日も絵の展すごかったんでしょ、あの平日もすごいんですけども、だけどそのまあ鎌倉のお寺さんがアジサイの花を植えて、で綺麗にね、あの花を見せるっていうのは素晴らしいことなんだけれども、だけどやっぱこれおかしいでしょってね。つまりこれはある病院があって、でそこの病院の、花壇がバラがきれいに植わっていて、ああの綺麗 ね で、そしてそのバラを見に行く、なんとか病院のところに、っていうような状況なんですよ。わかりますかね。で、そしてその病院の食堂は美味しい、だからあそこの病院の食堂美味しいよねっていうね。だからもちろんある病院がの花壇が綺麗だったり、食堂が美味しかったりするのは大いに結構だけれども、それはその病院できちんとした医療が行われた上でって話ですね。そしてその病院へ行くのはみんな医療を受けるために行く、その後で、診察が終わった後でお昼に、美味しい食事をできたらいいし、ちょっと休憩時間に、花壇に終わってある、ね、バラを眺めたらちょっと入院患者が心が落ち着くっていうのは、それは大いに結構だけども、それは全てきちんとした医療行為が行われた上での前提ですね。だけど医療行為が行われないままで病院の食堂で食事をする、花壇の花を見る、だったらこれは病院としての機能を果たしていない、ね、それぐらい鎌倉へ紫陽花を見に行くっていうのはやっぱおかしいんですよ。で、まあ別に紫陽花寺に文句つけてるわけじゃないんだけども、それは別にそれぞれの紫陽花寺の人たちが頑張ってるのはもちろんわかるんだけれども、だけどもまあもちろんそうやって花壇をね、お花をきれいにした上で、そしたらきちんとした医療行為をしようよ、病院なんだからここは、っていう提言なんですよ。もう私らはおいしい食堂を持っている、私らはきれいな花壇を持っている、そしたらは本来の病院の務めを果たそうよ。本来の病院の務めって何ですか。人を治療することじゃないですか。そしてお寺って何ですか。お寺っていうのは心の病院じゃないですか。お寺っていうのは人の心を癒す場所じゃないですか。人の心を治療する場所じゃないですか、ね、だから人の心を治療するっていうお寺本来の働きをしようよっていうことなんですよ。それなしに、花壇だけが綺麗とか食事だけがなんか精進料理で美味しいとかっていうのはあまりにも虚しいんじゃないのか、ね、っていうことですね。だからそういうぐらいに今の日本の宗教の状況というのはおかしくて、おかしいから、日本には禅という素晴らしいものがあってもそれが人々の意識には上らなくて、だけどもそれが日本の外では圧倒的な尊敬と受けてコミットメントをされて称賛されている、ね、このそれが、クールジャパンという政策にまでその歪みが出てきちゃっている。そしてその、被害を一番どれがどの人が受けているのかって言ったらば日本人じゃないですか。でなぜ、病院が機能してないからですね。病院がきちんとした機能してなくて、そこで病院にあるのはきれいな花壇と食堂だけだっていうねこんなバカバカしい話ないんですよ。でそしてこれはバカバカしいってことすら気づかないでいるってことね。はい。でそれでじゃあお寺っていうのは心の 病院だっていうしなって、ね、そこまで分かって、で何が見えてくるかっていうと、だからいいですか、ちょっと整理するとね、例えば禅というものをスティーブ・ジョブズという人が愛してコミットメントして、で日本の禅僧知野公文さんという人ですけども、を非常に尊敬して、で自分のたくさんある豪邸の一つをその知野公文さんにオファーして住んでもらって、でまあ私の友人の藤田一生さんがその知野公文さんを訪ねて、でそれでそのスティーブ・ジョブズさんのたくさんある豪邸の一つ行ったみたいで、その話をこの間聞いたばっかりなんですけどね。でもまあアメリカの大豪邸っていうのは、まあ、ベッドルームがとてつもなく数あって、トイレがとてつも数あって、 だけどもそういうとこで血の子分さんはもこんなにたくさんトイレあったって意味ないからいて、自分が非常に質素な生活を されてたみたいですけどもね、まあ分かりますね。そういうもう一回繰り返しますよ。スティーブ・ジョブズさんがたくさんの豪邸を持っていて、そのうちの一つのバカでっかい豪邸に、自分の先生である血の子分さんを、住んでもらっている。そういう関係なんですよ。スティーブ・ジョブズが禅を尊敬するっていうことは、ね、でこれはアメリカの人だったら大体知ってます。そしてだから iPhone のかっこよさっていうのはみんな禅から来てるんだっていう、あのシンプルなのがね、っていうのが一応常識なんですよ、ね、だけどそれが全然常識ではないくて、それで2年前にジョブズが亡くなった時、ジョブズっていうのは禅をやってたんだって、でそれでまあ、あのその後その駒沢の先生たちがなんかその関係の本出されてましたけどね、まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、それは iPhone のかっこよさっていうのはシンプルなかっこよさっていうのは禅から来てるっていうぐらいはいいんですけども、だけども今もっとすごいことが、まさにセラピーとかなんかの現場で行われていて、その、まあ昨日もね、まあ本職の人たちが来ていて、まあまあまあ、いわゆるマインドフルネスセラピーの、話をになって、で、まあ、それに圧倒的に仏教の瞑想が座禅っていうものが影響を与えている、ね、だから、まあ、iPhone に、スティーブ・ジョブズを通して禅が影響を与えているんだって、まあまあ、あそうなのねって話になって、まあ別に、まあ、それほどそう、ね、まあ、禅というのはかっこいいものだけども、ね、それは龍安寺の石庭見ればわかるようにね、だけどまあそれほど、まあ、まあそうなのねって話ぐらいじゃないですか。だけどももうこのセラピーのね、マインドフルネスセラピーのそのコアの部分のところに、もう座禅というものが、仏教の瞑想というものが入っているとなったらば、これ誰のためですか、ね、鬱の人のためじゃないですか、ね、あらゆる精神的な悩みを抱えている人のためじゃないですか、ね、だからそしたらもう、仏教とか禅っていうのをなんか、無視する、あるいはバカにする、ね、まるでないものかのようにするっていうことがどれほどまずいのかがわかると思います、ね、なぜかって言ったらば、今とてつもない数のうつの人たちが現れて、でその人たちが、まあ、薬で何とかしようとするけどもどうにもならなくて、でマインドフルネスセラピーっていうものをがやる、ね、だけどそのセラピーのど真ん中のところに実は、仏教の瞑想っていうものが革新的に入っている、革新部分として入っている。そしたらこれは単に iPhone に禅が影響を与えたっていうレベルの話ではなくなっちゃうわけね。もう本当にど真ん中のど真ん中のところに影響を与えている。でこれだけどそれすら全然ピンときていないっていうね。だから要するに自分たちが持っている宝物を大事にしなかったっていうつけを私ら今払ってるんですよ、ね、だからスティーブ・ジョブズと禅道論のつながりが分かんないぐらいだったらまあまあいいけども、別に iPhone 買ってそれで、あ、かっこいいと思ってればそれでいいんだけどもね、だけどそのこの鬱から鬱を乗り越えようとしてやるセラピーのど真ん中のところに、禅というものが入っているっていうことが分かんないのちょっとまずいじゃないですか。なぜまずいの？簡単ですよね。別にマインドフルネスセラピーなんていきなり持ち出さなくても それよりかさっさと座禅した方が早いじゃないですか。さっさと薬を飲む前にさっさと座禅しちゃった方が早いじゃないですか、ね、でそういうことなんですよ。だから本当に大事なものを大事にしなかったものすごい高い代償を私は今払っている。せっかくこういう宝物があって、せっかくこういう特効薬がすでに用意されていたのに、この特効薬をさっさと、まあ、捨てるわけじゃなくて、そういう特効薬があることすら気づかないで生活してきた、でそれで鬱になっちゃったっていうようなことなんですよ、ね、だからそこがね、何とも言えずに私はちょっと悔しい、ね、どうしてもっと大事にしてくれなかったのってちょっと日本の世間に向かって言いたいところなんだけど、まあまあいいんだけどね。それでそれが本当に必要としてないんだったらいいけど、だって皆さんこれだけ鬱になっちゃってるじゃないですかってね、言いたいんですよ本当に、ね、でそれでまあ昨日の話はこういうことでね、まあ、これはちょっとでも精神医療に関わってる人、ね、患者としてでも、あるいは実際に治療者として関わってる人はもう全員が知ってることですけども、まあ今ね、うつ状態になった時に、そういうとこ行っても、まあ本当にもう、まあちょっと昨日の話、もう専門家の話ですから、まず数字とか全部正しいと思いますけども、まあ例えば精神科医の人が、午前中に40人ぐらいの、ね、患者さんを見なきゃいけない、40人ですよ。で話なんか聞けるわけないですよね。でじゃあどうなるかというと、普通はなんか、アンケートっていうものがあって、あなたはこうこうこうですかこうですかってそういう、ね、チェックをして、そしてそのチェックの結果、ああじゃああなたはうつですねってね、なる。だけどその同じアンケートはもうすでにインターネット上に出回っている、ね、でインターネット上でもうすでに自分を自己判断自己診断できてしまう。で、まあ、まあそれと同じ、ほとんどほぼ同じことを、精神科に行ってやる、ね、そしてその結果、まあ、いろんな抗うつ剤にもいろんな種類があって、でそれを一つ処方されて、でしばらくしてその薬が効いた頃にチェックして、効いたか効かないかね、効かなかったら別の抗うつ剤を処方されて、ね、そういうふうにして進んでいく。まあ本当それだけで、ね、でそれでまあ昨日も聞いてちょっと震え上がったんだけども、まあ、そうやっていくうちに、一応治癒される、ね、だけどもちょっと、その薬は飲み続ける。で飲み続けていながら、今統計的にこれも本当にめまいがするような数字なんですけども、 50% の人が再発してしまうっていうね。そして、2回目再発しちゃって、でその人は今度はでちょっと良くなって、だけども今度はさらに悪くて 75% の人がまた再発してしまうっていうね、ような状況なんですよ。でこれはいくらならまずいよね、なんとかしなきゃいけないよねっていうことで、カバドジンさんとか、 ね、カマトジンさんとかそれを影響を受けた人たちが、いろいろやって、でそれで8週間プログラムっていうものを立ち上げて、でそれでやってみたところが、再発の割合が低くなった。でどのぐらい低くなったのって言ったら 35% ってね、実に微妙な数字なんですよね。だけど少なくとも 15% 低くなったっていうのは医学的に見れば非常に意味があって、で 15% 低くなったっていうことは非常に厳密な調査によって明らかになったから、で一気にこのマインドフルネスセラピーっていうのが、市民権を得たっていうのが、まあ、歴史みたいですね。まあ、それは昨日本当専門家中の専門家から伺ったんで、まず間違いないと思いますけども、で、でそれでどういうことかっていうと、でその8週間プログラムってね、まあ、もうすでに本とか出てますけれども、まあ、その内容はともかくとして、どういうことかというと1週間に1回、集まって2時間ぐらいのミーティングを行う、その時に、ファシリテーターという人が、瞑想のやり方とかヨガのやり方とか、まあ、いろんなことを指導したり、質疑応答する、そしてその後自宅へ帰って、各自が2時間、1日2時間そういうことをする、そしてまた1週間後に集まって2時間のミーティングをする。それからまた自宅へ帰って1日2時間のいろいろする。それを8週間続ける。みたいなのね。で、これ、で、その時に、うまくいったり、うまくいかなかったりがいろいろあって、で、ある人がやって、その8週間プログラムをやっても全く成果が上がらなかった。それなぜって言ったら、その人自身が全く瞑想とかを経験したことがない人だった。でそれで、本当にその人自身が瞑想を経験している人が、指導すると、非常にかなり効果が出た、ね、っていうようなことが、実際行われてるみたいですね。でそれで、じゃあそういうものの核心には一体何があるの、ね、ってところで、ようやくアクセプタンスにつながるんですけども、ちょっとここまで持ってきたかったんですけどね、アクセプタンスにつながって、その自分の心の中にさまざまなネガティブなものが立ち現れてくる、そしてそのネガティブなものが立ち現れてきたのを無理してポジティブなものに変えようとしてきた、ね、セラピーの名のもとで、そしてその無理してコントロールしてポジティブなものに変えようとして、それでポジティブなものに変わるんだったらめでたしめでたしだったんだけども、無理だったっていうね。でその時に初めて、その無理だっていう非常に苦い経験を通して、アクセプタンスっていう考え方がそこから出てきた。でじゃあどういう人がアクセプタンスって考えをセラピーにもたらしたかっていうと、もう想像つくと思いますけども、座禅をしている人たちですね。精神科医として臨床心理士として、ね、セラピストとして、個人的に、プライベートに、座禅をしてきた人たち、瞑想してきた人たち、その人たちが、精神科医としてカウンセラーとして、セラピストとして、そういうネガティブなものをポジティブなものに変えようというセラピーをやって、見事に失敗をして、で見事に失敗したときに、この失敗っていうのはもう本質的な失敗、テクニックの問題ではなくて何か根本的に間違っている っていったところで初めて、ああそれは仏教の瞑想から言ってもこれは根本的に間違ってるよね。何かを変えようとすることが地獄を生んでしまうよねっていうね。何かを変えようとすること自体が地獄を生むっていうことを、仏教の瞑想の中で座禅の中で知っている。だから同じ人間なんだから、人間の心に起こることなんだから、セラピーとして、そのネガティブなものをポジティブなものにわざと変えてやるっていうやり方が、やり方そのものがクライアントを自分に突き落とすんだって、ね、ことが分かってしまう。誰が、座禅をしてきた精神科医がですね、座禅をしてきたセラピスト臨床心理士の人たちが、ね、そういうことが、起こった。これは本当に最もだなと思います。それはだからつまりここでどういうことかっていうと、その、何かを変えようとする心の働きが依田さんを地獄に突き落としてきたと、依田さんは、仏教の瞑想センターで瞑想することを通して知るわけじゃないですか、ね、でそれを、日本の禅僧たちも、ね、仏教瞑想する人たちもみんなそれを自分たちの瞑想の中で知るわけですね。いいですか。だけどそれはあくまでも、ああなんか日本の禅寺のとこでなんか座禅してるお坊さんたちがなんかぐちゃぐちゃやってるねっていう話だったんですよ、今までは。わかります。だから、ああ日本、あの京都とか鎌倉にたくさん禅寺があって、禅寺の一部が騒動になっていて、そこではなんかお坊さんたちが座禅してるみたいよってね、要するに自分とは関係ない話だったじゃないですか。ところがそうじゃなくて、その禅僧たちが、そのお寺の隅の方で座禅をしながら、うんうんうん、うなりながらいろんなことを経験してきた。どういうことを経験したかというと、心をネガティブなものをポジティブなものに変えようとしたら地獄に落ちるっていう経験をしてきた。みんな落ちたでしょ、地獄へね。ここの部屋にいる人全員地獄に落ちたと思います。そしてこのポッドキャストを聞いている人の全員も皆さんみんな地獄に落ちたと思います、そういうことをすることでね。だけどもそれは一部のなんか瞑想やってると、まあ、ちょっと変わり者がやってる話なの ねだったわけですよ。要するに一部の人のなんか一部の特殊な経験だったわけね。ところがそうではなくて、禅僧とか仏教を瞑想する人とかヴィパッサナ瞑想者とかがなんか別に特別な存在がいるわけじゃなくて、その人たちも普通の人間であって、そして全ての人間というのは同じ心を持っていて、で全ての同じ心を持っているから、だから禅僧たちが禅寺の中で座禅しながらうんうんうなりながら経験したことが全人類の全ての人に役に立つということなんですよ。それがセラピーの中に入って、セラピーの核心部分としてなる。つまりネガティブなものをポジティブなものに変えてやろうっていうセラピーは地獄へ突き落とすセラピーなんだ。そうではなくてそこでアクセプタンスっていうものがない限りもう地獄なんだっていうね。でこれは、そういう、瞑想とか座禅とかを、個人的に経験してきた精神科医やカウンセラーや、ね、人たちにとっては明らかで。ってことはどういうことかっていうと、私らが日本が、完全に無視してきたダイヤモンドですね、仏教とか座禅とか、それが明治維新終戦、そして1995年、3段階においてどんどんどんどん社会の隅の方に追いやられて、でもうないものにされてきた。 でそれで日本に世界に売り出すコンテンツはないのって言った時に、ああもうアニメーションとかねなって、これを世界に売り出すって発想が政府にもない。だけど実際のヨーロッパやアメリカを知っている人だったらば、日本で売り出すしかもうこれしかないでしょってね、日本で世界に通用するものったらもうこれしかないでしょっていうものなんですよね。それがだけど日本の国内では全く認識されていない。だけどもこのまさに世界で売り出すとしたらもうこれしかないでしょうっていうものが日本にはあって、だけども完全に日本の国内では無視されてきて、バカにされてきてね、邪魔者扱いされてきてね、別に何も恨んでるわけじゃないんだけどだけどもそれしかもう日本では売り出すものはなくて、でそしてそれが今のセラピーの核心部分のところに入ってきたっていう凄さなんですよ。だから iPhone のかっこよさがスティーブ・ジョブズの座禅経験から来てるとかねぐらいだったらまあいいんだけども、だけども今本当に非常に注目を浴びているマインドフルネスセラピーっていうものの、核心部分に、そういう日本の仏教の瞑想とか座禅とかが入ってきたってことね、ってことなんですよ。はい。でじゃあそのね、そうなった時に初めて自分たちが今やっていることがわかる、ね、で、じゃあそのアクセプタンスっていうものがどうしてそんなに大事なのか、もしそれがなかったらセラピーっていう名のもとに人を地獄に突き落とすし、それがあったら本当にセラピーが人を救うことができる。じゃあそのアクセプタンスっていうのは一体何なの、ね、っていうことで、ただそうなんだけども、でそうなんだけどもちょっと昨日のその専門家の人にも聞き損なっちゃったんですけども、なんていうかな、そういうアクセプトを受け入れるってことですよ、ね、でそれが、仏教の瞑想をやっている人だったら受け入れるってことがもう急所の部分としてあるってことを、知っていて、でそれを知っている精神科医やカウンセラーやセラピストの人たちがその核心、仏教の瞑想の中で見つけた核心部分をセラピーの中に入れて、でそうしたらその時に、マインドフルネスセラピーとか、アクトですね、アクセプタンスコミットメントセラピーとかねっていう、ものにつながっているみたいですね。まあ、私まだちょっともちろんその詳しいこと知らないけども、まあ、その人たちの話しているのを聞くとですね、はい、でそうなんだけども、だけどじゃあ日本にそういうセラピーがなかったのかって言ったらあるんですよね。まあ大正時代ね、森田正武っていう精神科医がいて、でその人がまさに、そういうことを言われて、でその人が作り出したものを森田セラピーってね、森田療法とかいろんな言い方しますけども、で、まあ、私もちょっとつながりがあってあるんですけども、それはまさにそういうことを言っているわけで、まあ、そこであるがままとかねそういう本当にそうで、だから日本にはあって、でそれがセラピーという形を取ったんだけども、でもその意味が結局わかんなまま、それほどね、細々と続いてきたっていうのが事実上ですね。でそしてそれがまた全然別の形で、仏教の瞑想をやった精神科医の人たちによってもう一回再編成されて、 マインドセラピーとかアクトとみたいになっているみたいなんだけど、この関係がねちょっとどうなっているのかをちょっと私は今度質問したいなと思ってんですけどね。で、まあと、まあ、ちょっとセラピーはねちょっと私は専門外だからこれ以上進めないですけど、私が何今言いたかったかというと、要するにアクテプサンスっていう考え方をどうしてもセラピーの中に入れない限り本当の意味で人を救うことはできないっていうことに、セラピストの人自身が気づき始めたっていうことで、でそれでまあそのマインドフルセラピーとアクトっていうのは私の専門外だからこれについての解説はしないですけれども、だけどアクセプタンスはこれも私の専門だからこれから今から説明しますけどね、でこれでようやく福島に戻れるんですけども、ここまで来てね、はい、でそれで、で福島の方ね、あいここまでいいですね、要するにアクセプタンスっていうものが一番大事なものとしてある、ね、それを今きちんと整理したわけですよ。でそしてそのアクセプタンスっていうものが福島っていうことにとって一番大事なポイントなんだ、まあ、今まではちょっとセラピーの中で一番大事なポイントなんだって話だったんだけど、福島においても一番大事な話のポイントなんだっていうことを今からお話ししますけども、で、でちょっと実際のね福島リトリートのことに関してはもうメールにも送ったし、Facebook にはかなり書き込んだし、ね、見てもらえたらそれでいいんですけども、今回はね、ちょっとだけ言いますと、浪江のね、浪江町、福島第一があるのは双葉町ですけども、その隣が浪江町で、まあ、ほとんど同じ、隣り合わせのとこですね。で、もう、いわゆる、あまりにも汚染が放射の汚染がひどいんでもう人が住めない、ね、でそれで、そこに住んでいた人は強制的に外へ出されて、以前だったらは、自宅へ物を取りに行くとかね、は短時間だけ許されるとか、まあ、今ちょっと具体的にどうなっちゃったか分かんないんですけども、物を取りに行くことは許されるけどもそこに住むことは許されないっていうね、危険すぎるからっていう状態ですね。それが浪江町の全てじゃないですけどね、そういう場所になってます、ね、でそして、今回のねリトリートに参加してくださった方も浪江町の方で、本当に本当にニュースの中で出てきた人たちですね。3月11日ああいうことになって、でそれから、まあ、いろんな、福一が爆発してね、でもとても危険すぎる、だけども話聞いてもなんか全然情報がどっからも来てこない、来てない、なんか わけわかんないまま集会所行って、わけわかんないままそこにいて、で外が一体どれほど危険かすらも全然分かんないままで、で、あの時はもちろん大混乱だったからしょうがないんでしょうけども、で、結局その人たちも、その浪江町の集会場にはいられなくて、で、遠く離れた北塩原村のね、ゆるりさんに紹介されて、4月の11日、ね、だから1ヶ月後に、移って、でそこに4ヶ月いらした、ね、でそこでゆるりさんで、浪江町の人ばかりが十何人一緒に共同生活をして、でそれももちろん全部その頃は役場の方で手配してたみたいなんですけど、でまあそういう人たちのお話を聞いて、まあ本当にニュースで私らがもう嫌ってほど聞いた話通りですね、で通りなんだけど、まあでも本当にそれを経験した人が話すのと私らが新聞で読むのと全く違うわけでね、まあ本当に今更何も言えないような事態で、そうなんだけど そのご婦人たちももう60、70代年配の人でしたけどね、まあ別にそれでめげてるわけでも鬱になってるわけでもなくて仕方がないと言いながら、まあ仮設住宅でね今生活されている、っていう方たちでした。それで、まあもちろん仏教の瞑想とかね、全くしたことはされたことはなくて、まあもちろんそういうと福島だからお寺とのつながりというのは強い場所ですから、まあお寺のとこへ行って住職さんと一緒にお経を読むとかね、そういうことはしていらっしゃるみたいですけども、だけどもちろん仏教瞑想とかね何も知らなくて、なのでまあ私らが軽くね、簡単な優しい形の、高級瞑想とか、あと慈悲の瞑想とか、そしてね東さんと一緒にヨガとかね一緒にできて非常に喜んでくれて、まあ、楽になったってね、で、まあ、今ね仮設住宅、仮設住宅ってあくまで仮設なんですよ。仮に建てただけでそこで何年も暮らすってこと前提としてないわけですよ。でもう本当に家をなくしてしまった人を急遽何とかしようっていう発想でやってるから、もうで今本当に仮設の中ボロボロになってきている。だけどもなかなか次へ行けないというね、まあまあとんでもない事態で、で仮設住宅ってのはもちろん壁が薄いから、隣とか上とかが全部聞こえてきてしまう、生活の音がね。それでお互いに非常にイライラしている状態ですね。まあだからどうせで、そして自分の家にはもちろん帰れない、放射能汚染が高すぎちゃって、でそういう状況だからこそね、なんとか、きちんとした瞑想をしてもらえたらいいかなっていうことで、まあ呼吸と呼吸瞑想と、慈悲の瞑想をやってしたら非常に体と心が楽になったってねおっしゃってくださって、まあでもただ一回やったぐらいでもうどうしようもないから、まあなんとかね繋いでいけたらなと思って、だからまあ本当にちょっと、福島とのつながりはちょっと1年に1回じゃちょっと足りないので、もうちょっとなんとかできないかなってね今ちょっと思ってるところです。はい。で、まあ、まあそんなんでね、リトリートそのものは、被災者と一緒に暮らすことができて、で一緒に瞑想することもできて、でようやく福島リトリートとして私らが願ったことが今現実となりつつあるかなってね。でだからもちろん今回だけで終わるわけがなくて、全然今ようやく始まったっていう感じでね、福島の場合はまだまだ先が長いので、ね、そんな1年2年経って終わりって話じゃなくて、常に不安を抱えながら生きていかなきゃいけない、生きていかなきゃいけない場所なので、末永くちょっとサポートしていきたいなと思ってますけど、ね、はい。でそういうことで、まあゆるいのね、おかみさんからも、この間の法話の最後の部分でご挨拶いただいて、まあこっちの思いが全部伝わってるなっていうことね、まあ、まあ私ら知ってもちろん存じ上げてたんだけども、ただねこのポッドキャストを聞いてる人たちには伝わらないので、まあああやって、おかみさん自身がねポッドキャストで話していただけて、まあそれが伝わったんでよかったかなと思ってますけど、はい。でそれで、でまあここまで整理して、いよいよねなぜ、今日の題、福島からしか希望の光っていうのはさせてこない、希望の光っ ていうのは、数日前に出したメールでは、福島からちょっと待ってね、ちょっと飛行機に行かせてから、こうヘリコプターですね。はい、数日前に出したメールではね、あの希望の光が福島から差してくる、だけどもそう願っている、 I hope so っていう意味で書いたんだけども、それが数日経って今日はね、全然そんなそう単に願ってるとか希望的観測なんてこと言ってるんじゃなくて、まあ、革新的にあの希望の光というのは福島からしかからのみね、オンリーですね、オンリーフロム福島ですね、差してこない、っていうことも言い切っちゃっていいんじゃないかなと思ってます。なぜあんな放射能で汚された場所がどうして希望の光なんですかってね、福島県なんてもう全員ちょっと出てってもらって、もう廃県にしちゃった方がいいんじゃないかってね、いうとんでもない意見がネットで流れたのがこの2年間でしたけども、あの私は全く逆の立場で、日本を救うのは福島だと思ってます、私日本が福島を救うんではなくて、福島が日本を救うと私は思ってます。でどうして、なんでそんなこと言えるの、それがアクセプタンスだからですね。で今からお話しすることで、なぜ、セラピーの最先端のところでアクセプタンスっていうことがもう最重要なものとして浮き上がってきたのか、でそしてそれと福島っていうのはどうして日本を救うのかっていうのは全く同じ理由です。同じ理由です、ね、で私セラピーの現場っていうのは非常に尊敬しているのはなぜかって言ったらば、それはやっぱり人間の心がリアルに問われる場所だから、つまり、ある薬が効いたか効かないかがリアルに問われる場所で、リアルに問われないとどうなるかというと、この薬っていうのはね、非常に有名な薬なんですよ、もう何千年という歴史があるんですよね、有名な製薬会社が作ったんですよ、有名な医学部の先生が出してくれたんですよっていうような説明書きだけが横行してしまって、本当にこの薬が効くのかどうかっていうリアルなことが一切無視されることが大いにあるんですけども、だけども実際の病院の現場っていうのはそんな理屈は通用しなくて、本当にこの錠剤によって症状が消えるのか消えないのかだけが勝負になってくる、もういろんな、ね、効能がけはもういいから、とにかく効くか効かないか、そしてセラピーに関しても本当にこのセラピーによって、心の不安が、心のうつ状態がなくなるのかなくならないのか、でなくなったらこれは正しいセラピーだし、なくならなかったらこれは間違ったセラピー、どんなにこのセラピーが有名だろうが、どんなにこのセラピーを作った人が有名なセラピストだろうが、ね、もう関係ない。治らなかったらもうそれで終わり。どんな言い訳も通用しない。で、治ったらそこには何かの真理がある。ね、そういうふうにして深まってくる。そしてそういうふうにして深まってきて、これいかにもなんかもっともそうだけども全然これじゃ治らないよねっていうふうにして、捨てられたセラピーがあって、そしてそのそういうふうにして、でも本当にここが人の心は本当に救われるっていう時に一番重要なポイントだよね、それは何、アクセプタンスだよねっていうことが見えてきた。だから理屈をこねてどうこうじゃなくて、本当に治るか治らないのかっていう実験上ですねの結果として どうもアクセプタンスっていうのが本当に人の心を救うことができる。これはこうこうこういう理由だからじゃなくて、本当にリアリティってそうだったからですね。じゃあなぜアクセプタンスっていうものが人の心を本当に救うことができるのっていう話でしょ、問題はね。で、これね、私もアクセプタンスに関して、まあ、いろいろ書いてあるけども、やっぱり、一番明確に言ってるのはエクアルさんあたりじゃないかなっていう気がどうしてもするのね。で、どういうことかっていうと、まあ、ちょっと長い文章をやるとちょっとキリがないから、これもうちょっと久しぶりだけど、スティーネスピークスのね、これはちょっと短いの、だから非常にいいと思うんですけども、これできたら英語で読んでほしいんですけどね、まあ、日本語の翻訳出てますけども、できたら英語で読んだ方がもっとストレートに伝わるかなと思います。短い文章 の、 集まりですから多少苦労してでも英語でちょっと読んでみてください、ね、でそれ の、 チャプター6にアクセプタンス&サレンダーというね、まあ、その通りの題のがあって、でここに書かれている文章がほぼ、アクセプタンスというものに対する一番クリアな説明ではないかなと思ってます、ね、でどういうことかっていうと、まずね、じゃあアクセプタンスの反対は何って言ったら、これはレジスタンスですね、抵抗するっていうこと。アクセプタンスは受け入れる、レジスタンスは抵抗する。抵抗でどんなの、嫌だって感じですね。アクセプタンスは受け入れる、だけどもこれは本当にね、非常に微妙な心の動きだから、ここを雑にやってほしくないし、ここを雑になんか勉強としてやってほしくないんですよ。で勉強としてやったってどうせうまくいかない、なんか最近なんかアクトっていうのは流行っていて、アクトっていうのはアクセプタントコミットメントセラピーみたいなんだ、あそうかそうか、アクセプタンスって大事なのね。あ、分かった分かった分かった、ね。そうか、よし、じゃあもうアクセプタンスをするぞってね。よし、アクセプタンスさえすればいいんだな。よし、分かった分かった。よし、じゃあアクセプタンスするぞってね。頑張ったって、とのアクセプタンスであるわけがないですね。それはもうレジスタンスもいいところで。だから、アクセプタンスっていうものの難しさは、アクセプタンスするぞっていうことでアクセプトできるわけがないなんですよ。だから非常に微妙な心の動きを見ていかないと、ね、はい、アクセプタンスが大事ですなんて話で終わるわけがない、ね、だから私はね、アクセプタンスっていうことを、理解するには、アクセプタンスの反対のレジスタンスっていうものを理解した方が早いと思います。自分の心の中のレジスタンス、やだっていうね、そういう心の動き、それが落ちた状態がアクセプタンスだから。じゃあそのレジスタンスの心の動きってどういう動き、でまあそこら辺からね、で江川さん入っていくんだけども、63ページはいきますね。まあいつでもできるときに、ちょっとあなたの自分の内側をちょっとチェックしてみてください。でそして、あなたは意識せずになんかコンフリクトね、なんか戦い、を作っちゃってるんじゃないの、どういう戦いかっていうと、自分の内側と外側で、外側のその、自分この瞬間のこの自分の外の状況との間で、 あなたがいる場所で、あるいはあなたが 誰かといるときに、そして何かをしているときに、そしてその時にいろんな思いと感情と、ね、その時に Can you feel how painful it is to internally stand in opposition to what is ね、これどういうことかというと、何かに対して嫌だっていうこういう抵抗することね、抵抗した時にどれほどそれが、痛みを生むのか。でこの何かって何かって今あなたと一緒にいる人に対して、あなたが今知っていることに対して、あなたがいる場所に対してね、そういう自分の外にものに対してこの嫌だっていう思いを持った時に、それがどれほど痛みを生むのか、それをチェックしてください、ね、で、もしこのうわってこうやって、おこうやって嫌だ嫌だ嫌だっていうこういう無駄な抵抗ね、これをやめたときに、そのこの嫌だっていうことをあなたは諦めること、それをしないで済むことができるんだってことね。でこの嫌だっていうのがインナーウォーですね、自分の中の戦争であるですね。で、でその後どういうふうに自分がこの嫌だっていうレジスタンスを一日の生活の中でしているのか、それをちょっとチェックしてみてください。で、例えば、まあ今皆さんがある場所にいるわけね、そして本当はこの場所にはいたくないんだっていうふうに思うことが、でもし皆さんが本当はこの場所にいたくはないんだと思った時にどういう、感じを受けるのか、例えば交通渋滞にはまっちゃった時、あるいは仕事場で今就業までいなきゃいけない時、あるいは空港でなんか待ってる時、あるいは本当は一緒にいたくないような人と一緒にいる時、ね、でそういう本当はここにいたくないんだっていう、そういうレジスタンス、そういう心の動きを、よく見てください、ね、で、そのよし、そういうふうにして自分がいつも何かに対してノーって言うと、我々のエゴというものがどんどんどんどん肥大していく。そして自分がイエスと言った時に、イエスっていうのはアクセプタンスした時に我々のエゴが薄れていく。はいはい、でそれ でここら辺からねちょっと入っていきますけども、 だから つまりね、自分の心の中をチェックしてチェックしてチェックして、そうするとここに私は痛くないんだとか嫌なんだとかっていう、そういう心の働き、それをレジスタンスと言います、ね、でそれをが持った時にどれほど地獄がそこで生まれてくるのか、で持った時にもっともっと我々のエゴというものは強くなってしまうのか、そしてその反対に、そういうものを手放した時に我々のエゴというのはどれほど、薄らいでいくのか、ね、その、違いを自分の心の中でちゃんとチェックしてみてくださいっていうことね、ですか。だからこれどういうことかっていうと、要するに私らの苦しみっていうのは私らの心が作ってるってまあ普通言うんだけども、それをもっと正確に言うと私らのレジスタンスが苦しみを作ってると言えるわけなんですよ。そこら辺わかるかな、私たちの、この嫌だっていう抵抗が苦しみを作っている。だから今苦しんでいる人たちが自由になりたいとしてセラピーを受ける。で、その嫌な状況から逃げたい、こうすれば逃げられるんだっていうようなことでやったすべてが失敗した。そういうセラピーがすべてうまくいかなかったのは当たり前ですね。なぜかといえば嫌だっていうのが苦しみの生む大元なんだから。だから逆に言うと苦しみから逃れるためには嫌だっていうレジスタンスを手放せばいい。だからアクセプタンスっていうのが、苦しみからの解放の急所の部分なんだっていうことにようやく今西洋の最先端のアクトっていう、セラピーが気づき始めている。だけども日本だったら森田正孝さんって先生という人がもうすでに大正の頃から言い始めている。でそれはもちろん仏教の瞑想の中では急所の部分としてある、ね、だけどもそこら辺が分けないと、仏教の瞑想ですら地獄になってしまうですね。はい。でそして、で そういうふうにしてレジスタンスっていうものが苦しみを生む根本であるってことで、だからアクセプタンスっていうのが苦しみからの解放の急所の部分になる。これは仏教の瞑想の中でもテラピーの中でも当たり前ですね。人間の心が行うことなんだから。だから私もそういう専門家の人たちからセラピーの今の最先端の話を聞いてても、ああようやくなんていうかな、戦争たちが残念しながらうんうんうなりながら悩んできたことが、あ世間とシェアされてるなっていう感じを受けるわけね。でどういうことかというと、今まではなんか山の中のどっかの禅寺で瞑想センターで瞑想禅僧が瞑想やってる人間がうんうんうなりながら瞑想してたわけですよ。それもやっぱり、一部のちょっと変わり者が何か変わったことをやってる。だから世間にとってはあんまり関係ないってね。何やってるのかよくわかんないですよってね。だったわけね。だけども、今、だけど、瞑想者や禅僧たちがうんうんうなりながら何やってたかっていうと、 その抵抗っていうものが苦しみを生んでいるっていうことを経験して、でその抵抗をどうやったら手放せるのか、あもう抵抗なんかしたくないっていうのはもう抵抗だし、ね、抵抗は良くないんだっていうのも抵抗だし、アクセプタンスがいいんだっていうのも抵抗だし、ね、やればやるほどなんかそこら辺でわけわかんなくなってしまうっていうぐらい、抵抗っていうものとアクセプタンスっていうものは非常に難しい関係になっている。だけどもそれがようやく、そういう禅僧とか瞑想をやってる人間が、世間の隅の方でああでもないこうでもないやってきたことが、もう現代の最先端のセラピーのど真ん中の課題として上がっているってことは、深く深く、その瞑想道場で座禅道場で行われてきたが、ようやく世間の人と一番深いところで一番普遍的な部分でシェアされてきたんだなっていうことを感じて、私はそういう話を聞くと非常に嬉しくなるんですけどね。ああ無駄ではなかったなってね要するに私らがなんか、世間の隅の方でやってきたことがようやく幅広く意味を持つようになった。で、でそういうふうに抵抗っていうものをやめて、この瞬間ねの出来事をとにかく受け入れた時に、戦うことをやめた時に、もうこのシンキングマインドね、もっと考えなきゃいけない、もっと考えなきゃいけないっていうような、ものがだんだんと静まっていく。ってことは逆に言うと、もうシンキングが止まらないっていう人はなぜ止まんないの？抵抗してるから。だから心機が止まらなくて瞑想できないっていう人は、その抵抗している自分の心というものをよく見てください。そしてそれを手放した時に、もう考えなきゃ、考えが止まらないっていう、それがだんだん落ちてきて、その後、シンキングだったのが、アラートスティルネスって言ってるの。これどういうことかというと、完全に静まった状態ね。だけどもアラート、完全に目覚めている、完全に全てを認識している、だけども考えていない、だけども眠ってもいないってことね。うわーって考えてるわけでも、うわーって眠って無意識状態になってるわけでもなくて、完全にアラートスティルネス、完全に目覚めた、で心が静まった状態、ね、でそして、完全に意識がある。だけども、この私のマインドがブツブツブツブツブツブツ言うことはもうない。そしてこういう自分の内側で、レジスタンスっていうものが落ちたときに、我々は、違うレベルの意識状態に入っていく。これはもう散々言ってきたことですね。だからこれはもう、雲から青空へのシフトですね。でこの青空っていうのは、青空っていうものに触れた時に、今度は青空が、皆さんを通して、自己実現していく。でそうすると、私らはいまだに雲としても生きているんだけども、我々が本当に青空に触れる、そのレジスタンスを手放すことでね、そうすると青空が私らを通して、現れてきて、雲の世界に現れてきて、でそうすると雲の世界でも、より良い方向になっていく。でそして、 ね、そこまで行くじゃないですか、ね、でその時に今まで我々は散々抵抗してきて、で特に抵抗してきた何に対して、もう嫌な出来事に対してじゃないですか。嫌な出来事が起こった、で嫌な出来事があった時に散々、どうしてこんなことが起こったのよ、ね、しても散々いろんなストーリーを頭の中でこしらえてしまう。だけどもこの抵抗がやまった時に、でそしてその何かとんでもないことが起こった時に、とんでもないことが起こっても私らはそれに対する抵抗をもうしない。いいですね。はい。でそのとんでもないことが起こった時に抵抗しなかったら、あるいは逆に抵抗したらどうなるのか、もうそこが運命の分かれ道ですね。なんかとんでもないことが起こったわけですよ。そしてそれに対してなんでこんなこと起こったの、なんでまたこんなこと、あいつが悪いと、わーわーわーわーわーわーってなるのか、それともただもう受け入れてしまうのか。でその時にいいですか、この抵抗っていうことを瞑想を通して知っている人間だったらば、このとんでもないことが起こった時に抵抗するかしないかが生きるか死ぬかの分かれ目になるってことがもう分かるはずです、ね、で、ここからがちょっともうすごいんだけども、これ71ページですけども、最も受け入れがたくて最も、痛みのある、状況の中で、だけどもその下にもっと深いところにとんでもないすごいものが隠されている、なぜ？だからとんでもない不幸があった、だけどもそれを抵抗しないで受け入れた時に私らはそのもっと深い次元へ一気に行ける。だから、歴史に人類の歴史の中で何かとてつもないものを失った時に、病気になった時に、あるいは場合によっては刑務所に入れられた時に、あるいは、何か死刑宣告を受けて、ね、迫った時に、そういうどうしたってアクセプトできない状況をアクセプトした時に、全ての理解を超えた本当の平安に安らぎに到達する、そういうことができた、男も女も歴史上には何人かいた、あるいはたくさんいた。で、acceptance of the unacceptable is the greatest source of grace in this world ですね。だから最もアクセプトできないものをアクセプトしたのがすることがこの世の、における、最も偉大な、恩寵の、源である、ね、でそして、例えば2年前に起こった出来事もそうですね。なんでこんなことが起こっちゃうのよ、答えようがない、誰も答えられない、アンサーもエクスプラネーションも全て意味を持たない、ことが起こる、そして人生に全く意味を持たなくなってしまう、でそういう時にそれを、だから意味が分かんないし説明なんかしようがない、そういう出来事をとにかく 100% 受け入れた時に、そして、考えたって答えが見つからない答えを探すのをもうやめた時に、 その時に、もっと深いレベルの知恵が働き出す。だからそういうふうに抵抗をやめるっていうことは、この理解できないことをもう理解できないままに、ただ受け入れる。ですね。で、でその時に、アクセプタンスとした時に我々の中で抵抗からアクセプタンスへ、ノーからイエスへチェンジを行う。でその時に、我々は今までの抵抗したりいろいろジャッジしたりっていうような世界からそうではない世界へ、突き抜けていくことができるっていうことね。だからなんていうのかな、その、もうどうしようもなく説明がつかないことが起こることがあるわけですよ。で、実際2年前起こったわけだし。ね。で、私も紹介したけども、今ね、福島や宮城や岩手の地方の新聞が非常に丁寧に、例えば2万人亡くなった人がどういうふうに亡くなったのかを記憶に残しています。ね。で、記事も紹介しましたけども、ある人は一家はね、もう津波がどんどん迫ってくる。で、車に乗ってみんなの逃げようとしている。だけどもおばあちゃんだけが乗り損なったってね。で、自分の目の前でおばあちゃんがさらわれていってしまったっていうね。どうしようもないじゃないですか。説明なんかつかないですよ。誰が悪かったんだ言えるわけがない。そういうことが起こっちゃったわけね。で、その時に。なんでおばあちゃんだけ津波にさらわれちゃったのってね。もう無理ですね、答えなんてね。だからその答えを見つけることはもう無理だから、それを諦めた時に私らは全く違う次元へと入っていける。だからなんていうかな、もう一番辛い出来事が起こった時にそこが本当にもう一つの次元への扉になるっていうことを、私ら瞑想やってる人間が言わないで誰が言うんですか。だって私らだから、そういう抵抗っていうものは苦しみのもとで、抵抗が落ちた時に全く違う次元が開かれる。そしてその抵抗っていうのは最もそのわけのわかんないことが起こった時に嫌でも抵抗せざるを得ないんだけども、あまりにもつまりもうアクセプトなんかできるわけがないなさすぎちゃって、逆に言うとアクセプトするしかなくなってしまう、ね、自分の目の前でおばあちゃんだけが津波にさらわれてしまった。アクセプトするできるわけないじゃないですか。だけどあまりにもアクセプトするできるわけがないから、逆に言うともうアクセプトするしかなくなっちゃって、でそれで全く違う世界へ抜けていく、っていうようなことを瞑想やってる人間が説明できなかった、それ以外誰が説明できますか、こんなこと、ね、こんなの意味持たないですよ、普通の世間のロジックから言う。だけど私らは知っています。世間のロジックを超えたところに本当の
部屋の安らぎもね、光もあるんだってこと。それを2万人の犠牲者の家族に伝えなきゃいけないし、それを今ビクビクしながら福島で、生活している人たちに伝えなきゃいけないなと思ってますね。はい、それだからこそね、希望の光っていうのは福島からしか来ないんですよ。それを無視したら、来るわけがない。だから2、3日前のメールではきっとっていうふうに希望的観測を書いたんだけど、今は希望的観測じゃなくて絶対にっていうことですね。で、なぜ福島からしか来ないのかっていうのは今説明した通りです、ね。はい、ってことが一応我々の福島リトリートの結論でした。はい、じゃあ、一応ここまでにしますね。はい、史上無変性願でいきますよ。
心上無変性願の煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、心上無変性願の煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成、心上無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。